どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら言葉に聞きたいと思いますけれども、先週、白馬スネゴイキャンプが中止になったので、ちょうど本当なら今週なんですけどね、その時にノミネートされた、エントリーされた映像ですね、2つ見ていただきましたけれども、先週は CM だったんですけれども、今回は、ミュージックビデオを、ね、応募したんですけれども、いくつかも聞いてもらった歌なんですけれども、今日はミュージックビデオの方を見ていただきたいと思います。聖なるかなってやつですかね、そうです、はい、聖なるからですよね。木原喜びさんが作ってますね。じゃあお願いします。
聖なるから聖なるから賛美せよ我らの主に初めであり終わりである方 My God Jesus Holy Spirit 彼は白い馬に乗り勝利の上にさらに勝利
でしたね。はい、感謝します。 これはあの白浜海岸です。長崎のですね、白浜海岸のところですね、撮ったところです。はい、それでは本当は今日4時15分から、映像祭を、新宿ハヤットホテルでやる予定だったんですけれども、ちょっと長い時間共にいるってことはやはり良くないということで、その後東京カリスマ聖火がありますので、今日は映像祭は延期になりました。ですからちょっと もうちょっと後になります。で、今日は東京カリスマ聖火だけが東京で行われますので、映像祭はもうしばらく後ということになりました。で、今日の1分動画はですね、今日から目視録を見ていただきたいと思ってるんですけども、一番最初に、7つの教会というのも見たと思いますので、中東和平から入っていきたいと思います。今日は中東和平をですね、見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは中東和平です。エゼキエル書38章8節を見ると、イスラエルが安心して住んでいるとあります。これは中東和平が締結された後のことを表すと思われます。それでは中東和平はいつ誰によって締結されるのでしょうか。ダニエル書9章26節27節から見ていきましょう。ここに出てくる来るべき君主は反キリストのことと思われます。反キリストはヨーロッパから出る世界のリーダーでキリストの敵です。彼は観覧時代の7年間神に立ち向かい大暴れします。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年になり、観覧時代の7年を表しています。そして多くの者と固い契約をしとあります。これは聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約のことで、これが中東和平のことと思われます。この和平は一週の間とありますから、中東和平は7年間の観覧時代の最初に結ばれると思われます。つまり中東和平は観覧時代の最初に反キリストによって締結されることがわかります。現在はアメリカが中心に動いているように見える中東和平ですが、締結するのはヨーロッパから出る反キリストです。そして中東和平は観覧時代が始まった印となります。中東情勢や中東和平に向けてのヨーロッパの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
はい、ありがとうございます。その黙示録のことをやり始めると、それでちょっと時間がかかりますので、今日はまあこれだけ見ておいていただいてますけど、またこれからあの学んでいきますけれども、反キリストが出てきて中東和平を結ぶ時はそう遠くないような気がいたしますけれども、そこから黙示録の語っている7年間の観覧時代、後半は大観覧と言いますけど、それが始まってくるということですね。同時にそれはすごく大きな収穫と刈り取りの時ですね。すごい困難な時代ではありますけれどもね、それをねぜひあの覚えてください。さて、聖書に戻っていきたいと思いますけれども、今日はルカの福音書の23章の32節から見ていただきたいと思います。これはイエス様が十字架に、向かっていくところ、十字架にかかるところがですね、出ていますね。他にも2人の犯罪人が、イエス様以外にも2人の犯罪人がイエスと共に、イエス様と一緒に死刑にされるために引かれていった。そして33節、ドクロと呼ばれている、シャレ神戸とも言われますけど、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の1人は左に、1人は右に。ですから3人、1人は左に、1人は右に、真ん中にイエス様をつけたわけですね。ここでイエスと犯罪人とと書いてあるんですね。イエス様を全く犯罪人と同じように扱っているわけですね。で、十字架刑というのは、これは当時はですね、十字架刑というのは2つだったんですね。1つは犯罪人でも特別悪い犯罪人、極悪犯罪人か政治犯、政治的な犯罪、この2つの人が十字架刑になりました。十字架刑というのは極刑だったんですね。で、当時はいっぱいあったんですけれども、政治犯が多かったからでしょうけども、あったんですが、イエス様が十字架かかった後、あまりにも十字架刑は残酷なので、それでイエス様が十字架かかった後しばらく経って亡くなりました。これは歴史的事実ですね。それぐらい十字架刑というのは残酷だったんですね。後でちょっと詳しく説明しますけども、だから本当にこう厳しい極刑だったので、政治的な犯罪、政治犯か、あるいはこう極悪犯罪人だったんですね。で、この2人の犯罪人は、犯罪人と書いてあるから、これは極悪犯罪人だと思います。前後を見たら。ということは、 極反対の一人としてと一緒にここが十字架にかられたんですね。でイエス様は全く罪とは関係なかった、罪を犯さなかっただけじゃなくて罪と何の関わりもなかったのに極悪犯罪の人に数えられたわけですね。で皆さんどうですか、全然何も悪いことしてないのに、悪い 仲間っていうか悪いことをした人の中に入れられたらですね、ムカッときたりですね、違う違うと言ったりですね、思わず言いませんかね。普通そうですよね。ところがイエス様はこれまず人となったことからねちょっと考えてみたら、神様はイエス・キリストは 100% 神であって 100% 人になられたんですけども、本来神であられたんですね。でいつも言いますように神様っていうのは時間を作った方は神様なんです。我々は時間に縛られてますけれども、この時間っていうのを作ったのは神様なんですね。だからその時間の中に入ってこられた神様はね。でしかも神様は霊なんです。もうちょっと言えば普遍的何て言いましょうか、普遍的存在というか、現在ね、どこにでもいるんですね、霊なんですね。ところが、我々は肉を持ってますね。で、イエス様は人間と同じこの肉を持たれた。肉って言っても、罪はなかったけども、肉を持たれた。で、時間に制約されない方は時間の中に入ってこられ、場所に制約されない方が場所の中に入ってこられた。例えば、今日ね、皆さん帰ってもいいですけども、誰か一人ね、あなただけはここにとても残っていなさいと、これから死ぬまでここから出ちゃいけませんと言ったらですね、ここはそれでもまだ広いですよまだね、まだここなわけですけどね、4畳半だったらですね大変ですね真面目に大変です ね。でも神様が人となってこの地上に来られたっていうのはすごい制約を受けたってことなんですよ。これはね、冷静に考えるとすごいことなんですね。でしかも神様は人となったときに、ちょっとね、大事なところで話しますけど、諸女マリアから生まれたわけですね。 100% 私は諸女マリアから生まれたと信じています。聖霊によって身ごもったとね。でも考えてみたらね、いつも言いますように、桃から生まれた桃太郎みたいにですね、ヨルダン川が流れからですね、大きなスイートが流れてきてね、これでガリラヤ湖に来たときにね、ペトロたち漁師がね、なんだこのでかいスイートはとか言ってバンって割ったら、中からですねイエス様が、もう成熟したイエス様がですね、ビョンとかですね、ウルトラマンみたいにできたらですね、皆さん笑うかもしれませんけど、考えてみたらそういうふうにできたらみんなおーってなったと思うんですよね。で神様簡単じゃないですか、そんなことは。でも全く人と同じように少女マリアの胎の身に宿って嫁ぎ遠くがいて、全く人間と同じ過程を通って人となってくださったんです。どうしてか、私たちと同じところに来て私たちを救い出すためです。神様から離れてしまった罪人の私たちを助けるために、全く私と同じところに来て私と同じようになってくださったんですね。しかも諸女マリアのところに来たっていうのは、全く罪のなかった方が罪人の体の中に宿られたんですね、聖霊によって。でこれはすごいことなんですね。でカトリック教会の中には、みんなじゃありませんけど、一部の人たちが諸女マリアを諸女だけじゃ止めたことがない、こうね、イエス様が宿った時に罪がなくなったとか、いろんな説があるんですけど、とにかく無限大にしたいわけですね。無限大というのは罪がない、現在がないということです。これはありえません。無限大になってしまったら、イエス様は罪がない方のところに来たから罪のところに来てないんです。そしたらこれは救い自体が崩れるんです。だからマリアは素晴らしい信仰者で、マリアは本当に素晴らしい模範となるべき人でした。間違いなく神に選ばれた人でした。でも罪人だったんですね。その罪人のところにイエス様は来られたんですね。私たちと全く同じ罪人のところに。これはすごく大事です ね。そしてそれだけじゃなくて、罪が全くなかったのにここで罪人と一人に数えられて十字架に向かっていかれるんですね。で全く罪と関係なかったんですよ。なのに罪人の一人として、犯罪の一人として極刑であるこの十字架刑ね、かけられることになったんですね。そしてそれで十字架にかかったとき、34節、その時イエスはこう言われた、ね、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分で分からないのですと、ね、これ父よってのはアバーってやつですね。でイエス様の家に帰る時ですね、前の晩ですね、39の鞭を受けたんですね。いつも話しますように、でそれは鞭は動物の皮で作ってるんですけど、一番先に骨があるんだ、動物の骨がね。なんで骨がついてるかというと、鞭を打った時に、ベルト取ると失礼ですから言いませんけど、骨打った時に重たいものがついてないと跳ね返るんですね。でも重たいものがついてると絡みつくんです。で当時は こうやって立って、こういうふうに立って、ここにムチを当てたか、こういうふうにこうして上からムチを落として背中に当てたか、どっちにしてもバチンと叩いた時に、あの骨がついてると重いからムチが絡みつくんです。だからグッと食い込むんです。でそれをバンと叩いた後、えいってこう戻すんです。で右と左に両方立って上から落とすか、こう叩きつけるか、どっちかなんですけど、まあ上から落としたらこうバチンと叩いて、えいってこう戻したら、今度こっちの人がまたこっちからバチンと叩いて、えいって戻すんですね。でムチ打ちだけで死んでしまう人もいたぐらいなんです。弟子様はそれを39打たれて、で背中は東電に破れて血が出て、そして、ボロボロになっていたと思いますけども、そのそこに十字架で、これは綺麗なニスを塗った十字架であります、ね。まあ、アメリカ人の方が作ってくれたんですけど、ニスって綺麗な十字架なんですけども、ところが、あ、そうだったよね、これ昔の十字架ですからね。それでところが、イエス様が買った十字架ってのはそんな綺麗にしてない、極悪犯罪人だから、もう荒削りの十字架です。そんなの綺麗にする必要はない。そりゃそうですよね、犯罪人だから。ということは、そのむき出しのトゲがイエス様の背中にガサッと刺さるわけですね。すいませんね、あのちょっとシビアな話でキッと思うかもしれませんけど、知っといてください、イエス様はどういうところを通ったか、ね。でそしてその本当にそういう状況だった。でその時に、ね、最初こう十字架を打ってきて、ポンと置いたら、そこにくっつけられるんですけども、釘打たれるんですね。九章を外します。九章を打ったら一発で死んでしまうからね、外して、で血が出てきて、その血が出てくるのと、それからこう、足はねくくりつけて、こう腰を当てるんですね。でこう添え木をして、そしてこうつけられて、こんなになるわけですね、いつもより。でこうなったら重いからね、でこう、あの呼吸ができなくなって窒息してしまいながら、人間はもう本能的にわってこう息をしようとするんですね。で息をするんです、あの水泳の水、ね、水する、あの息をするみたいな。その時にクッと力が入ったら、両手に力が入って、ここから血が出てくるんです。それでまたクッとなって、こういうの繰り返しなんです。そして気が狂うんです。少しずつ血が出ていって、そして呼吸が苦しくなってきて、簡単に死ねないんです。だいたい1週間から10日かかるんです。でほとんど半狂乱になって死ぬんです。であんまり残酷だということで、イエス様の後本当に亡くなったんです。これは歴史的事実として、でこれはね、もう本当に残酷なことをよく考えたと思いますけど、そういう殺し方があった。でその釘打たれた時ね、やってみましょうかさっと目をさらしましたね。でこれ、ね、ガッて打った瞬間ね、普通我々どういうかって言ったら、まあ、釘じゃなくて鉛筆をちょっと刺したってね、ギャッて言うじゃないですか。必ず普通我々はね、ギャーとかですね、ギャーとかですね、やめろとかですね、まあ、ちょっと品がない場合はですね、バカ野郎とかですね、ね、なんか言うと思うんです、叫ぶ。それは普通だと思うんです。それは全然そんなの普通だと思う。とイエス様は釘打たれた瞬間、アバーって言ったんです。アバーっていうのはお父さんって意味ですけど、長崎ではなんていう、自分のお父さんのことを親しみを込めた時、大阪だとお父ちゃんって言うんです ね。今の子はお父ですかね、星ヒューマって知らないでしょうね、巨人の星の世界。あれは 父ちゃんって言ってましたけどね本当に親しみを込めた呼び方、親しみを込めた呼び方、ね、アバーっていうのは、あのここ父親って書いてあるんですけど、まあ、父親でもいいんですけども、これ本来すごく子供が親しみを込めた言い方がアバーなんです。で言語ではアバーなんです。だからこうアバーって言うんですよね、お父さんって言って。それでね、その後普通ね、お父さんって言った後にね、こうね、こう自分は罪ないんですよ、何にも罪ないんですね、身代わりの死だからね、何の罪もないから、普通だったら ね、お父さん敵打ってとかね、この野郎とかね、こっち来しようとか言いそうじゃないですか。ところが彼らを許してくださいって言ったんですよね。父よ、彼らを、あば、彼らを許してください。彼らっていうのは自分を十字架につけた人、今釘打ってる人、この時ここにいる人たち、もちろん直接彼らをつけた人もいないけど、傍観者も含めてこの人たちです。でもうちょっと本来の意味は全人類全ての人です。あなたと私のためです。彼らを許してくださいって言ったんですね。でこれをね、言えるのはね、神様以外いません。でこの、彼らを許してくださいっていうことは、その後ろに何があるかというと、私ももう許しましたから、私が2つあるんです。私はもう彼らを許しましたから、許してあげてください。もう1つ、私が彼らの代わりに全部罰を受けますから、裁きを受けますから、呪いを受けますから、病気を引き受けますから、全部苦しみと痛みを引き受けますから、 彼らを許して、許すっていうのは単だ許すだけじゃなくて、許してその縄目から解放してください。病気から、苦しみから、悪習慣から、縛ってるものから解放して自由にしてあげてください。私が全部その責任と枷を、全ての罰を、呪いを引き受けますからっていうのは、この言葉の章にあるんですね。だからですね、私はどんなに失敗をしたとしても、イエス様は代わりにここで十字架に代わってくださって、全部関与を受けてくださったから、我々はこう許されるんですよね。それがこの叫びだったんです。彼らを許してください、ね、で、私たちはもうすでにクリスチャンだから、みんなこれを信じて救われたんですよね。でも今日ね、この後にね、彼らは何をしているのか自分で分からないのですと書いてあるんですね。つまり罪を犯していることが分からないってことなんですね。で、イエス様を信じてないときは確かに分かってなかった。でもイエス様を信じたから、もう分かった、本当に罪深かったと思ってると思うんですけども、残念ながらね、クリスチャンになってもね、罪が分からなくなることがあるんです。一番ね、代表はね、ダビデ。ダビデは旧約の人ですけれども、神様に愛され選ばれて王にまでされて、神の手があって、自分も神様を心から賛美してた人です。ところがそのダビデが戦争の時に、まあもう、ね、ある程度経って、自分は戦争に直接行かないで部下が行ってたわけですね。それは別に普通のことでしょう。で、イスラエルの国では昼寝をしたのは普通だから、昼寝をして、昼寝から起きてきた夕方頃に、神殿の上にいたわけですね。そしたら見えたわけですね、バテシバというウリアの妻が水浴びをしているのが。で、その時にバテシバを召し出すわけですね、人妻ですよ。そして関係を持ってしまって子供ができちゃう。で、バテシバが子供ができましたって言ってきたら、すぐ悔い改めないんです。で、ここで悔い改めたらまだ罪に気づいてるけど、明らかに罪なのに悔い改めずに、どうしたかって言ったら、ウリアを呼び出すんです、戦場から。どうしたかって言ったら、ウリアに家に帰らせて自分の罪を隠すわけですよね。ところがウリアは素晴らしい人で帰らない、ね、パッてやってきたらですね、どうしてお前帰らないんだって言ったらね、門のところでね、他の人たちと一緒に寝て、ね、家に帰ろうとしない、言うんです。仲間たちが今命をかけて戦ってるのに、私だけ家に帰って妻と楽しむことはできませんって言うんですよ。すごい素晴らしい人ですよね。そこで悔い改めればいいのにね、どうしたかって言ったらね、次の日にお酒飲ませるんです、思いっきり。で、酔っ払ったら帰るだろうと思って、やっぱり帰らないんです。次の日どうしたかったらね、手紙を書くんですよ。ダビデの部下で、ヨアブ。でもこれはウリアの上司なんです、ね。だから、その戦隊のトップです。でもダビデの部下だから、そのヨアブにね、ウリアを最前線に出して、全員引け。ウリアを一人にしろって。つまりウリアを殺せってことです、暗黙に。戦いの最前線に出て行って、ウリアだけ残してみんな引けって書くんですよ。それをウリアに持たせるんです。ウリアはその手紙を持ってヨアブのところに行って、ヨアブがその手紙を見て、そしてその通りヨアブはするわけですね。それでウリアは死んじゃう、ね、だから皆さんの目がとんでもないなという目になってきました ね、 ね、そしてどうなったかというと、ヨアブはね、ダビデのところに手紙を送るんですね。でね、戦いはちょっとこういうことがありましたと。でも最後にもし使い送ってね、もしダビデがなんでそんなところに行ったんだと言ったら、ウリアも死にましたと伝えろって言ったんですね。ほらダビデがね、戦いは向こうもこちらも、ねね、いろんなことがあるものだって、さらに頑張れとか言って言うわけですね。これ何かというと、姦淫の罪、隠蔽の罪、そして、殺人の罪です。全部10回に触れます。とんでもないでしょ。で、普通ならわかるじゃないですか。ところわからない、もう罪の中にまみれてしまって、ダビデほどの人なのにもわからない。なぜわからないと、ナタンという預言者が来てね、言うんですね。例えを使って、ダビデの前に大金持ちの人がいて、羊がいっぱいいました、ね、貧しい人がいて、羊が一匹いて、とっても娘に可愛がってました。そこへ旅人がやってきたので、大金持ちの家に、大金持ちは自分の羊を惜しんで、ね、その貧しい人の羊を取り上げて調理して出しましたって言ったら、ダビデは怒るんですね。そんなやつは、そんなやつはとんでもない、そんなやつは殺せとか言うわけですよ。ダビデはね、自分のこと言われてると分からないんですよ。分からないんですよ。そしたらダビデ、そしたらナタンがその時に、それはあなたですとか、預言者はこういうこと、預言者皆さん、預言者の皆さん、こういうことしないといけないんですよ。それはあなたですってこうね、指差してるわけですね。その時初めてダビデは預言者に言われて初めて、あっと分かるんですよ。 ダビデほどの人がなんでここまで来なきゃ罪を罪として認められないか分からないかと思うでしょう。でも罪ってね、覆われてしまうんです。ダビデはとんでもないやつだと思ってるでしょう。その通りです。でもあなたも私もとんでもないやつなんです。イエス様を信じて罪許されて本当に救われて感動してるんだけど、しっかり人と交わってなかったら面白いんですよ。人の罪はよくわかる、人の傲慢すぐわかる、高ぶったらって。自分の傲慢全然わからない、自分の罪は全然わからない、高ぶっててもですね、こんななっててもですね、逆にあれちょっと高いよって、何言ってんだお前、お前のコース高いと言って逆にですね腹が立ってくるんです。情けないぐらい自分の罪は分からなくなるんです。本当に死と交わってないと、死の前に出てると分かります。神様の愛の神様の出に触れてるとね、そうなんですね。でこれね、イエス様はね面白い、彼らは何をしてるか自分で分からないということは、分からなくなって罪を犯しているときに責め立てるんじゃなくて、分からなくなって罪を犯しているそのためにイエス様は十字架にかかって代わりに死んでくださったんです。すごく深いでしょう。分からなくなって自分が罪が分からなくなってしまっているその私のためにイエス・キリストは、いや彼らは分からなくなってます、全然分かってないんです、でも私が全部その罰を受けるから許してあげてください、必ず分かる時が来るから、そして悔い改めてが来るから、私が全部代わりに支払っておくから許してあげてくださいっていうことなんですよね。これはねすごく深いですよね。いつも話しますけども、私がその父とか母の愛にすごい感動したのは、東京行った時ですね、大阪生まれですけど東京行った時ですね、浪人時代から行って、で今から思えばもうお金いっぱい使いました。本当にもうどうしようもないドラ息子だったと思いますけども、ね、でいつも帰るときに一本電話入れてね、これから帰るとか言ってね、パッと新幹線乗って飛び帰るんですけども、そしたら私は冷凍庫開けるのが大好きだから、ね、冷凍庫開けたら私の好きなものがいっぱい入ってたり、帰ったら大体 2,3 日しかいないから私の好きなものを作ってくれるわけですね。それでまた帰ってきて、そしてあるとき大学の友達が別の大学の友達だったんですけど、浪人時代の友達だったんですけども、その子がある大学入ったけども受け直したいと言って、京都に行きたいって言ったんですね。京都の大学に行きたいって言ったから、それで、お前大阪だから案内しようと言ったけど、私別に京都よく知らなかったんですけど、言われるからじゃ まあ一応連れて行くとか言ってね、よく知らないけどって言って一緒に来たんです。で全然その時実家に帰るつもり全くなかったんです。すぐ戻るつもりだったけど、せっかくここまで来たからじゃあちょっと実家に寄っていくかって日が、ね、パッて一緒に寄って帰ろうと思って、で断然電話を入れないで突然家に帰った。突然全く連絡しないで、でただいまって帰ったらびっくりしてですね、まず母親がえ誠かとか言ってね、でお父さんもびっくりしたんですね。でいつものように冷蔵庫を開けた、物は入ってましたよ、非常に質素に、本当に質素なものが入ってました。私の好きなものじゃなくて質素なもの。それで当然だったから準備が何もないから、じゃあお寿司でも取ってやろうかとか言ってね、取ってくれたんですよね。でもね、その冷凍庫の中を見た時にね、へえこういうことをして私を支えてたんだってあってね、その時にね初めて分かったんですよ。本当にバカだったですよね。そうかってやっと分かったですよね、その時にね。分かります、本当の愛っていうのはですね、相手が気づいても気づかなくても、この時罪をまみれている時、分からない、自分で分かってない、分かってないけれども、もう私が彼に全部支払って、私が彼に死ぬから、もう私は全部代価を払うから許してあげてほしいって父の神に言ってくださった。これはね深いです、イエス様の愛っていうのは。 でその時にね、じゃあそうやってイエス様言ってる時に人々はどうしてたか。まず一つ目、彼らとかローマ兵、くじを引いてイエスの着物を分けた。イエス様はね、街灯とかいろいろあったんですよってね。でそして上から下まで着てる下着は、ね、こうつなぎみたい、今でいうつなぎみたいなものだったから切ったら使い物にならないから、4人兵士がいて、これは誰のものになるかとくじ引きをした。今に言えばゲームをした。イエス様が命かけて十字架あってる時、十字架の足元でそのイエス様を見もしないで、これ誰のものにするかって言ってゲームしてたんですよね。 これはね、でも今日本を考えた時にイエス様の十字架のことを何にも知らないで関係ないやって生きてる人いっぱいいるんです。で私たちは本当に伝えていく使命があるということを思います、ね、でまずこれがローマ兵ですね。ただローマ兵はね、この後ねローマ兵の中でイエス様を信じる人が出るんですよ、ね、で民衆はそばに立って眺めていた、ね、立って眺めていた、ね、賛成もしないけど反対もしないで眺めていた。この民衆のためにメス様の順に勝ったけど眺めていた、傍観者がいたわけです。そして指導者たちです。指導者たちもあだ笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで敗れたものなら自分を救ってみろと。この指導者たちはキリストを殺したかった、ね、そして殺したで、やったと思ってた。だからあだ笑って言ったわけですね。で面白いのはこれ、ね、あれは他人を救ったと言ってるんです。イエス様のことあれなんてとんでもないですね、あれって感じですけども、とんでもないですけども、面白いこれ、あだけって言ってるんですよ。あだけの言葉の中に真理があるんです。あれは他人を救ったって言ってるんです。よくパウロ牧師はね、避難の中に真実があるっていうことがある。これ避難してるんです、避難、ね、あだけって言うんだ、あだけって言うんだけど、はっきり言ってん、あれってイエス様のことあれなんて失礼だけども、つまりイエス様は他人を救ったって言ってるんですよ。他人救ったんだから自分を救ってみろって、自分を救ってみろってあだけって言ってるんだけど、他人を救ったって言ってるんですよ。その通りです。キリストは他人を救いました。救うって言葉の言語は癒しも入ってるし、解放も入ってるし、助けも入ってるんです。全人格なんです。体も心も霊も人生も救うってことを意味してる。イエス様は癒された、イエス様は解放された、イエス様は回復された、イエス様は救い出された、イエス様は他人を救ったんです。あだける人も認めてた。でも、ね、自分は救わなかった。自分を救ってみろと言われて、でさあここでイエス様は自分を救えたんでしょうか。簡単でした。イエス様にとって十字架降りてくることぐらいな、ね、簡単でした。釘を打たれた釘をキュッと握ってヒュッとやれば抜けたし、シュッとヒュッと回せばもう治ったいや本当にイエス様、例えばあそこでね、誘惑のところで、荒野の誘惑のところでね、イエス様にサタンが言うでしょ、この石にパンになれと言ってごらんなさいって。私に言われても誘惑にならないんです。石がパンにならないからイエス様には誘惑なんです。イエス様は石にパンになれって言うとなっちゃうんです。だから誘惑だったんです。降りてこいっていうのはイエス様にとって誘惑だったんです。本当に降りれたんです。簡単だった。イエス様にとっては、イエス様にとってはピュッて抜いてくるってやれば、真面目な話、手なんてすぐ治ったしね、ちょっと今流にいますよ、まあ、今流とかちょっと前の今流にいますね。ピュッて抜いてね、ピュッとやってね、でビーとか言ったら光線が出たりしてねそんな簡単なことです。イエス様にとっちゃできたんです。でもできなかったんです。できたけどできなかったんです。どういうことがありますか。イエス様は知ってたん、この十字架以外に私たち人間罪人を救う道がなかったん。この罪をあがなう道、この罪を許して罪の枷から断ち切って人々に命を与え、人々に人生を取り戻し、永遠を与えることのできる道はこの十字架以外にはなかったん。だからイエス様はどんなに言われても絶対降りてこなかったん。どうしてか、私たちを本当に愛してたから、どうしても救いたかったから降りてこれなかったんですよ。できなかったんじゃないんですね。私昔ですね、大学高校時代の仲間にね、すごく頭のいいがいたん。とかその子はね、すごく頭良かって、ね、なのに、当時私は一機構に行こうって言ったけど、国立一機構にも余裕で通るのに、そこに行かないで創価大学に行ったんです。創価学会の子ね。それで私は東京来たから八王子にあったんですけど、ね、呼び出されてね、時々行きましてね、激しく議論したり戦ったりしたんですけど、よく言われたんで、十字架のことを必ず言ってくるんですよ、学会の人はね。神だったらなんで十字架であんな目にあって、敗北じゃないかって言うんですよね。そうです、敗北です。どうして負けたか知ってますか。私たちを愛したからです。キリストは負けて勝ったんです。あの十字架でサタンの思惑通り完全にキリストを殺したけど、その時サタンは完全に敗北したんです。でこれね、愛が分からない、聖書が言ってるアガペの愛が分からない人に十字架は分かりません。エロスの愛は山ほどある、世の中には。エロスの愛ってすぐ分かる、でもすぐ消える。でもアガペの愛はすぐ分からない、でも決して消えない。イエス様はこの時本当に私たちを愛していたので、十字架から降りることはできたけど降りなかった。 降りるわけにいかなかった。それ以外救いの道がなかったから。これはね、あの十字架にかかったこともそうやけど、こう決して降りなかったイエス様っていうのは、しかもこれは この次見たらですね、兵士たちもイエスをあだけってそばに寄ってきて水ぶどう酒を出すんですね。水ぶどう酒をね、で実はこれ書いてないけど、マタイの福音書を見ると一番最初にね、苦みの混ぜたぶどう酒をくれるんです。この苦みの混ぜたぶどう酒っていうのは麻酔の薬をするんです。麻酔の薬を、ね、でこれは十字架にかかるときに、なんていうか、まあ、あの武士の情けみたいなもんですね。日本的に言えば必ずこうやってやるんだ。でそれでそれを舐めたら麻酔の薬をするから痛みが和らいで麻痺させてくれる。それでみんな舐めさせる。とイエス様はそれを拒否したんです。つまり麻酔なしにしたんです。何かって、痛みをそのまま全部引き受けたんです、私たちの苦しみを知るために。でね、あの私の父がですね、もう天に帰りましたけど、70過ぎてからかな、60過ぎてからかな、という時手術をしたんです。で私は強かったんです。手術してから一気に弱くなった。年を取ってから手術はしない方が絶対に。それがね、盲腸だった。タハが盲腸と思うでしょ。そう、タハが盲腸なんです。で私も申し訳ないけど、まあ、盲腸だから一応祈りはしたけど、まあ大丈夫だろうと思って、で盲腸終わった後、大丈夫だったって、まあ、一応聞いたん、一応。そしたら父がですね、あの強かった父が、それまでね、あの強かった父が、弱音わかなかった父が、言ったんですよね。いやー、誠って、麻酔が効かんでなーって言ったんですよ。へーって言って。いや麻酔がいかんだなって、本当につらかったって、苦しかったってこう言ったんですね。で私の前でそういうことを言ったのはちょっと記憶にないですよね。本当に言ったんですよね。でもな、まことってイエス様の十字架を持ってな忍耐したんやって、イエス様の十字架のことを持ってな耐えたんやって言ったんですよね。たかが盲腸ですよ。でも麻酔がなかったら、まあ、高齢だったからね、あの本当にきつかったんだって。あの父があんなこと言うことを考えられないから。皆さんね、イエス様は苦みのまいたぶどう酒を拒否したんです。とこの水ぶどう酒はね、ヨハネの福音書に私は乾くったでしょ、十字架で。あれは霊的な意味でもあるけど、本当に肉体的にもね、さっき言ったようにこう十字架につくとね、血が出ていくでしょ。血液が出ていくよね。血が出ていってね、乾くんです。本当に乾くんです。体がカラカラに。本当に乾くんです。その乾いた時に酢を飲んでごらんなさい。大変なことになる。水ぶどう酒を飲むってことはどういうことかというと、もっとひどくなるんです。でもそれは受け取ったんです。苦しみのもっと下まで、なんでそこまでイエス様したか分かりますか？例えば今、全人類は73億、72億、まあ、73億だとします。だから1番目から73億番目まで苦しみの順番並べたとしたら、私は並べれると思います、人間は。73億番目の一番苦しい人、もうこれ以上苦しいと思う人ない人の、もっと下にイエス様は言ってくださったんです。どうしてかって、その苦しみを代わりに引き受けるためです。口先だけじゃなくて、本当に苦しみ痛みを、だってあの本当に痛んだ人は横に来てね、分かったよ分かるよって言ってこう手を握ってくれたらね、これ理屈じゃないんですよ。本当にそれだけでね、痛みが和らぐんですよ。本当に。でもよく分かってない人はね、大丈夫大丈夫とか言われてもね、でも本当に分かってる人がね、来てくれてね、そばにいてくれてね、こうね、そういう人は大体言わないから、逆に黙ってこうね、その時逆に本当に楽になるんです。イエス様は口だけではなくて、本当に痛みの極限、苦しみの極限まで行ってくださったんです。だから私たちを救えるのです。何にも罪がなかった、一切そんなことを受ける必要はなかった、その方が全部引き受けてくれたのです。そして言われたんですね。でここでもユダヤ人のなら自分を救えと言われたけどですね、救わなかった。そして十字架でイエス様は私の代わりに死んでくださったんですね。まあ、そのことについてこれから、ね、続けて学んでいきますけれども、今日はですね、まあ、全体の事柄と、それから父を彼らを許してくださいって、で彼らは何をしているのか分かっていないのですと、自分で分かってない、私は自分の罪に気づかないとき、分かってないときに、そのときにすでにイエス様は私の代わりに全部を引き受けて十字架で代わりに死んでくださった。で罪っていうのは楽しい時もあるんですね。例えば、二日酔いの話をしましたかね。お酒飲んでて酔っ払ったら楽しい、随分若い時にちょっとありましたね、楽しい。でも二日酔いで頭がガンガンする、場合によっては酔っ払ってひどいことをする、そしたら痛い目に遭う。で何かというと、イエス様は罪の楽しみとか快楽の部分は何一つ味わなかった、罪を犯してないから。でも罪がもたらす苦しみと痛みは全部引き受けたんです。 だから罪を許すってことはただ許すだけじゃなくて、罪がもたらすいろんな話題を全部イエス様は代わりに引き受けて、私を罪を許して罪の縛りから解放してくださったんです。そのダビデ村上牧師がね、いつも話しますが、お酒から解放された時、単にお酒から解放されたんじゃなくて、本当の酒をもういらなくなって、あの家族今本当に一緒なんですよ。長崎教会キャンプやっても同じテーブルでみんな食べてる、当たり前じゃないかと思うかもしれないけど、ね、あのお母さんがね、あのデボラさんが奥さんが言ってましたよね、明かした時に、今日は家族全員で一緒の食卓を囲めて食事ができた、それが本当に嬉しかったって明かしされたんです。あれ私忘れない、あの証しを。バラバラだったんだから、本当にバラバラだったんだから、ね、ところがその家族が本当に一つになっていけるようになった。ただ許されただけじゃなくて、そのカスが全部切られて回復したってことなんですよね。これ十字架っていうのは、許しは許しだけじゃなくて、罪が許されたらその罪の結果をもたらすカスや縛りを全部断ち切ってくれて、本当に癒して回復してくれるんですね。でだからイエス様はその苦しみを全部代わりに十字架で引き受けて、そして私の代わりに黄泉に地獄に行ったんですね。それをね、ぜひあの覚えてほしいと思います。この3月この十字架のことをね、学んでいきたいというふうに思います。ちょっともう時間が来ているので、あの今日はね、長くしないんです。あの長くしたら日本政府から怒られるから、今日は、ね、長くはしないんです。だからもう今日はここで終わりますけども、これから十字架のことを話しながら、今日はちょっと例えあれは少なかったですけども、交えながらお話していきたいと思います。あの願わくば、お祈りください。十字架のことはみんな知ってると思うんです。知識で知ってるか、心で感じているか、霊のうちに知ってるかは全く違うんです。本当にこれが霊で分かるとね、どんなに神様が自分を愛しているか分かるんです。あ、最後に一つだけ証して終わります。これで終わります。私の母は何度か話しましたけれども、実はものすごくお嬢さんだったんです。ものすごく大木問屋っていうね、昔だから、もうすごい大木問屋のお嬢さんだったんです。お母さんも、お父さんがね、その社長さんでね、でお母さんはやっぱりものすごくお嬢さんで、なんかこう女中さんを連れて嫁いだぐらいですね、だったの。ところがお父さんは、お母さんがまだ若い時、3歳5歳の時に亡くなったの。そしたら番頭さんが寝台全部持って行っちゃった。お母さん何も知らないから、ね、お嬢さん。そして結果、でもお母さんは和妻ができたから、女の子が5人いたけど1人亡くなって、4人を和妻しながら育てたんだけど、まあ、時代が時代だったこともあって極貧だったんです。あの野村克也が言ってましたけど、ああいう感じですね、極貧だったんですね。で母は目が悪かった、一級障害者ですから、だから盲学校に行ってます。だから父親がいなくなった、ね、そして極貧だった、目が悪かった、暗かったんですね。ほいで本当に不幸だと思ってた、昔の岡田さんみたい、ね、世界で私は一番不幸っていうね、そういう感じですよね。で暗かった。それで盲学校に行った時に、17歳の頃に高校生1年か2年ぐらいか、あ、2年生ぐらいか、母にも青春があった、素敵な人がいたわけです、ね、その人に憧れたら、その人はクリスチャンだった。だから教会に行った。でも素晴らしいのはね、母はね、教会に行ってね、素敵な人はどうでもよくなった、キリストに出会った。本当にキリストに出会った時に神の愛が分かったんです。でその時に面白い、神の愛が分かったら何が分かるかというと、神の愛が分かると罪が分かるんです。あ、私が不幸だったのは目が悪いからじゃない、私不幸だったのは家が貧しいからじゃない、私が不幸だったのは父親がいなくなったからじゃないって、私不幸だったのは罪があったからだって分かったんですよ。これ頭じゃないんですよ。そしてそうかって分かった時に、この罪のためにイエス様に行かったって分かった時に、もう涙が溢れてきて、本当に悔い改めと同時に神の愛が押し寄せてきて、あの暗かった母がものすごい喜びにあふれたんです。で私の知ってる母は明るいんです。でバカがつくほど正直なんです。嘘をつくときは嘘をついてまして、子供でも分かるぐらいなし嘘しか作れないんです変わってしまったんです、愛を知ったから。で本当に神の愛に触れるとね、罪が分かるんです。人の罪じゃないですよ、自分の罪が分かる。でも罪が分かるけど暗くならないんです。それが許されてる、十字架分かるんです。あ、十字架で許されたんだって、この十字架があるから私は愛されて許されてて自由なんだって分かるんですよ。自由になった人ってね、本当に自由なんですよ、喜びが溢れるんですよね。で私はその母から信仰を継承した、もちろん父もね、あの父からは忍耐と、ね、学びましたけども、でもそうなんですよね。 で皆さんですね、どうぞこれから3月の十字架のことを学びますけれども、もうみんなよく知ってると思う、クリスチャンだから何回も十字架話したから、でもどうか頭で理解じゃなくて自分の心と霊にそれが入ってきて、このどれほど十字架で愛されているか、そしてこの十字架にはいつも言うように、この十字架で解決できない問題はこの地上に何一つないんです。あなたの問題、あなたの家族の問題、大切な人の問題、どんな大きな問題であっても必ず解決できます。ただし地上だけ見ないでください。永遠の中で死は解決しますの で本当に永遠を知ったらですね、神の解決の凄さっていうのは分かりますし、この我々がやがてね、この地上を得た時に、永遠に行った時にね、そういうことだったのかって分かることがいっぱいあると私は思って、本当に思ってるんです。では、ね、その神様のね、愛が、この十字架が霊に開かれるように、お互い私も含めて、ね、主に期待していきたいと思います。そして4月の、ね、パームサンデーとイースターを、ね、迎えたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。巷では今世界中でうるな、コロナウイルスのことがあって、まさに疫病です。黙示録の時代が来ようとしていますけれども、この困難な時代、厳しい時代に私たちがこの十字架のイエス様の愛を知って、十字架の許しを知って、十字架の勝利を知って、本当に神様、神の愛の中で生かされていくことができるように、多くの人々にこの愛を分かち合いながら、勝利と回復をお互いの人生の中に具体的に見ていけれるように、力強い御手を持って導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしちゃってください。どんな願いでも、どんな求めでも、主は自分のことでも家族のことでも聞いてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて、体と心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決を与え、明確な導きを与え、愛する者にその方はどこにいても今見てを伸ばしてくださって、勝利と解決と癒しと解放を与えてください。主イエスキリストの皆によって、心と体をこの十字架の恵みによって、十字架の血潮によって癒しされよ。胸の痛み、胸の圧迫、エスさんってまず消えてなくなれ。水道がん、食道がん、胃がん、それから肺がん、喉頭がん、イエスキリストってまず聖霊の火によって焼き尽くします。消えてなくなれ。イエスキリストによってまずがんよ、消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、エスさんってまず完全に癒されよ。背中、肩、それ肘、膝、関節の痛み、イエス様って目指る、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。あなたは一人一人の体に触れ、霊に触れ、完全に足解放してください。自分じゃなくて誰かのために祈っている方ですね。その祈りが届いてないと思ってますけど、そうじゃありません。その祈りは届いています。あなたは信じなさい、信仰に立ちなさい。心から祈ってるんですが、行動は全く信仰になってしまっています。信仰に立って告白し、信仰に立ったところに立って行動しなさい。そこから神の技が具体的に始まっていきます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。境内が必要です。その方にあなたの代を与えてください。そしてそのことを通して印を与え、確認を与え、勇気を持って踏み出していくことができるように、神様、どうぞ導いてください。イエス様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。またどうぞコロナウイルスを完全に打ち砕いてくださって、この地で、この国で、またこの時代におけるこのコロナウイルス、この疫病を完全に断ち切り、癒してくださり、解放してくださり、免疫を与えて勝利を与えてください。お願いいたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせ